それでは今日も賛美をもってこのディボーションの時間を始めていきたいと思います。キリストには会えられません。世の宝をまた富もこのお方が私に代わって死んだゆえです。世の楽しみよされ世の誉れよ行け。キリストには会えられません。よ何者の。アーメン。それでは一言お祈りいたします。愛する主よ、感謝いたします。今日もこうしてあなたが御言葉の時間を与えてくださることを心から感謝いたします。どうか私たちの心を開き、あなたの御言葉を、あなたの御心を知ることができるように、愛する主よ、あなたから語りかけを受け、あなたの御心を聞くことができるように導いてください。心から愛する主イエスキリストのお名前でお祈りします。アーメン。本日のデボーション箇所は創世記の39章11節から23節です。お読みします。ある日のこと、彼が仕事をしようと家に入ると、家の中には家の者どもが一人もそこにいなかった。それで彼女はヨセフの上着をつかんで、私と寝ておくれと言った。しかしヨセフはその上着を彼女の手に残し、逃げて外へ出た。彼が上着を彼女の手に残して外へ逃げたのを見ると、彼女はその家の者どもを呼び寄せ、彼らにこう言った。ご覧、主人は私たちをもてあそぶために、ヘブル人を私たちのところに連れ込んだのです。あの男が私と寝ようとして入ってきたので、私は大声を上げたのです。私が声を上げて叫んだのを聞いて、あの男は私のそばに自分の上着を残し、逃げて外へ出て行きました。彼女は主人が家に帰ってくるまで、その上着を自分のそばに置いていた。こうして彼女は主人にこのように告げて言った。あなたが私たちのところに連れてこられたヘブル人の奴隷は、私にいたずらをしようとして私のところに入ってきました。私が声を上げて叫んだので、私のそばに上着を残して外へ逃げました。主人は妻が、あなたの奴隷は私にこのようなことをしたのです、と言って告げた言葉を聞いて怒りに燃えた。ヨセフの主人は彼を捕らえ、王の囚人が監禁されている監獄に彼を入れた。こうして彼は監獄にいた。しかし主はヨセフと共におられ、彼に恵みを施し、監獄の長の心にかなうようにされた。それで監獄の長はその監獄にいるすべての囚人をヨセフの手に委ねた。ヨセフはそこでなされるすべてのことを管理するようになった。監獄の長はヨセフの手に任せたことについては何も干渉しなかった。それは主が彼と共におられ、彼が何をしても主がそれを成功させてくださったからである。
アメン。内容のまとめをお読みします。ヨセフは再び主人のポティファルの妻に言い寄られたので、掴まれた上着を残して逃げました。主人の妻はその上着を証拠に、ヨセフにいたずらされそうになったと告げたので、主人は怒ってヨセフを監獄に入れました。ヨセフは主の恵みにより、監獄の長の心にかない、囚人を管理するようになり、 そして主はすべてのヨセフの働きを成功させてくださいました。それではまずはじめに、一番最初に主から語られたこと、一番最初に心に留まった箇所を中心にディボーションを進めていきましょう。それでは準備のできた方から分かち合いをお願いできるでしょうか。
はい、私は13節から18節のところで、ヨセフから拒まれてた後のその彼女、主人の妻の奥さんの表現ぶりに本当に驚くべきだなというふうに思いました。で、愛情が拒まれると人の心はそうやってもそれほどまでに怒りに変わってしまうものかなという、愛と憎しみは表裏一体と言われますけれども、本当にその通りだなと思いました。そしてその怒りのために、平気で嘘もついて、その相手を陥れるというのになるんだなということを、本当にこの人間の恐ろしいところとして見ることができました。以上です。
はい、私は、この11節から18節までのところですけれど、悪魔の性質というのを悟らされたように思います。悪魔というのは自分の火を消して悔い改めして認めることを認めないと、自分の火を認めない。かえって自分は正しいと大声で主張する。そしてこの場合は上着という証拠を持って、またうまくストーリーを組み立てて人を信じさせる。これが悪魔に支配された人の姿だなということを教えられました。また、ヨセフは決して一つも罪を犯していないということを教えられます。最後まで主人の仕事に忠実に仕え続けましたけれど、このポテファルの妻と寝るという、この妥協して行う罪に屈しなかったというところに目が止まりました。そして、一言も自分はやっていないとか、正しいとか、弁明をしていないというところですね。以上です。
はい。私は20節に目が止まりました。主が選ばれた、主が守っておられる人ということを思ったんですけれども、通常なら奴隷が主人の妻にこういうことをした、濡れ衣であったとしても、ヨセフは即刻死刑になってもおかしくないような状況の中で、監禁にとどまって、またその監獄に入れられたというのを見て、本当に神様がいつもヨセフを守っておられたんだなということを思いました。以上です。
私もこの全体のところからですけれども、主がこの牢獄にいられる、濡れ衣で監獄にいられてしまうということも、ご計画の中で全て用いてくださって、この本当にヨセフからしたらというか、人間的に見たら非常にひどいというか、厳しい状況に関しても、主の御前に感謝をしなければならないんだということを今日は黙想しています。それでは、続けて成長の時間を持っていきましょう。三位一体なる神様がどのようなお方であるのか、また教えや勧めや模範などが記されていないか、避けるべき行動や罪などが語られていないか、聖書を読みながら一つ一つ語っていただきましょう。それでは準備のできた方から分かち合っていただけますでしょうか。
はい、私もその21、23節のところから父なる神様について教えられています。私たちがどこに行っても共にいてくださって祝福してくださるお方であるということです。ポティファルの奴隷として売られた時も主が共にいてくださってその家を祝福されましたし、今度は監獄の中にあっても彼を祝福して彼は行うことを通して全てを成功させてくださったということ。特に今度は 囚人たちを管理するように任されるわけなんですけれども、ポティファルの家では財産を管理したり、また家のすべての働きをまとめる仕事を任されたりしたんですけれども、今度は牢屋で本当に囚人という、もう本当に手に負えないような人たちを管理することを通して、後の時代エジプトで総理大臣となった時に全土を管理するための王主が養ってくださったと教えられました。以上です。
はい、この避けるべき行動あるいは示された罪ということで、11節から18節まで自分の地位や立場を利用して自分の欲望を成し遂げようとしてはならない。自分の非を認めて悔い改めて幼子のようにならないといけない。自分を正しいものと装ってはならないということです。模範としては11節12節、人々がいなくても罪とは決して妥協してはならない。ただ人の目ではなくて神様の目をいつも覚えること、そして逃げること、これが大切であるということを教えられました。以上です。
はい、私は全体から避けるべき行動として、苦難や試みに遭っている人はこう主がその人から離れてしまったというふうに考えてはいけないと思いました。主が共にいる人、このヨセフも誘惑、苦難、試練の連続のような人生を送って いるんだなと思いました。苦難を通りながら練られて言っているということ、神様がその人から離れているわけではないということ、これをしっかりと心に留めなくてはいけないなと思いました。またあらゆる苦難から主は最終的にはその人を守って、そして主が共にいる人は御心を必ず成し遂げることができるということも教えられました。以上です。
私も同じですね。本当にこの全体を通してですけれども、主が全てを益として用いられているということ、この本当に苦難に見える、こううまくいっていないように見える状況も全て御心の中で行われていると、ヨセフがこれから先、総理大臣としてこの国を治めていくのに必要なトレーニングを主がそれぞれの場所においてきっちりと行うために、一つ一つのことを導いてくださっているんだということを思いました。それでは続けて適応の時間を持っていきましょう。今日主が語ってくださったことを実際の自分の生活、今日の一日、一つ一つの具体的なことに適応するために祈っていきましょう。それでは準備のできた方から分かち合いをお願いできますでしょうか。
はい、私は21、23のところで、ヨセフは今度は囚人を管理する、その弟として管理者としてのトレーニングを受けたというところで、私もちょっと管理をするべきところがあるんですが、それちょっとあまりこううまく進まないなと思って、あまりまた暑いのもあってやる気があんまり出なかったんですけれども、本当に今与えられているそのことを忠実にしていくということを、示されました。そして、今祈っている中で、いろいろ具体的なアイデアも与えられたので、それを実行に移していきたいと思います。以上です。
はい、最近はこの暑さの中、なかなか思うようにいかないことが多くありますけれど、否定的な言葉が出ないように気をつけて、また自分を弁明するような言葉にも気をつけて、すべてを感謝に変えていこうと、この11節から18節までの、このポティファルの妻の反対をいこうというふうに思わされました。そして自分のできる最善をもっと主に祈って求めていこうと思ったことと、いつももっと主の臨在、 主が共におられるということを意識して生活しようというふうに思いました。以上でございます。
はい、私は本当に主が共にいてくださる人というのは素晴らしいなということを改めて思って、主がそれをすべて成功させてくださるという、何をしてもそれを成功させてくださるという、それを見て、この時代ヨセフにそれがあったように、今聖霊を受けている私たち一人一人がそのような人生を送れるんだということを改めて教えていただき、非常に感動しました。今街道建築のところでなかなか不思議とこううまくいかないことが多いんですけれども、でもこれも本当に非常に私にとっては勉強になっているというか、もう初めて知ることや聞くことばかりで、すごく勉強になっているなということを今朝教えられて、まあ、この期間本当に主が何か素晴らしいご計画、先々のご計画のためにしてくださっていることなんだなということを感じることができました。まあ、感謝しつつ、へり下ってまた主が共にいてくださることを喜ぼうと思いました。以上です。
私もこの今困難を感じているというか、難しさを感じているようなところについて、悔い改めるべきことがあるのか、もしくは本当にただ主に感謝をしていたらいいのか、本当に一つ一つ精査をしていかなければならないなと思いました。自分の罪ゆえのことであれば本当に悔い改めなければならないし、しかしヨセフのように罪のゆえではなくて本当に誠実を尽くした結果のことであれば、主にただ感謝を捧げたらいいだろうし、今の自分の現状をよく祈って主の御前に本当に自分がするべきことを語っていただかなければならないと思わされました。それでは最後に一言お祈りいたします。愛する主よ、感謝いたします。今日もこうしてあなたが御言葉を語ってくださったことを本当に感謝いたします。愛する主よ、どうか今日の一日も主よあなたが共にいて、あなたが聖霊を注ぎ、ああ主よ、あなたの祝福と心からの感謝があふれる素晴らしい一日としてください。主よ、今日の一日に本当にあなたの恵みを期待し感謝し、愛する主イエスキリストのお名前でお祈りします。アーメン。ありがとうございました。苦しみと痛みの中に主よ共にいてください。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン。小牧者出版より。